2011年秋のセミナー CD8 キリスト論2話、金城茂弘。
OK、 キリスト論、イエス様のことを学ぶときにね、このチャートで見るように、イエス様は堕落した人間の性質をご自分の罪のない性質と結合されたときに表されたのは罪のない生活でした。ご生涯でしたね。これは何、もう一つ教えることはね、我々の状態がどんなに罪深い状態であろうとね、罪を犯すのにはみんな程度が違う。だけどどんな罪深い人であっても、イエス様の神性と結合すると聖霊が働いて、我々もイエス様の理想に到達することができるということを表しています。だからどんな人でも失望することはないですね。はい、今度はクリスチャンの経験を学んでいきたいと思います。そうね、あと一回、はい、はい、みんなカバーすることはできませんから、もうあとどこに何が書いてあるかということはご自分でこの本から読んでくださいね。はい、私は道であるとイエス様おっしゃいましたが、それは聖書にも記されている。今度は私たちは完全への道に向かって進みますね。完全への道に向かってね。罪だらけの人間でした。神も知らない、ね、望みのない人間でしたけれども、神は愛であるということを知って、神の慈愛が私たちを聖女の門からこう引っ張ってくる、ね、で聖女の門を入ってくる、そして悔い改めと信仰の門を入ってきて、そしてここで罪を告白してキリストと共に十字架につけられたという経験をするわけですね。私はキリストと共に十字架につけられた。これは非常に深い真理です。我々がキリストのもとに来るとき、タバコをやめました、酒をやめましたというんじゃなくて、自分自身をね、キリストと共に十字架につけるという、あ、ごめんなさい、はい、もう一回やり直すか。いや、これだけ入ってなかったんだね、はい、そう、大事なことはね、自分自身を十字架につけるということです。自我に死ぬということです。ローマ書の6章と7章はそれを教えている。自我が生きて自我に支配されている限りはね、神の律法を守ることはできないんです。だからキリストと共に十字架につけられるという経験をします。そして聖霊によるバプテスマ、再生の経験をします。そして聖女の経験に入ります。この外庭の経験を義認と言います。信仰による義認、義と認められる、罪を犯さなかったものとして受け入れられる。なんというありがたいことでしょう。他人から、あの人はこんな罪がある、あんな罪があるって言って、いろんな 見えるだろうけども、その人が知っている限り、自分は罪人ですと言ってキリストのもとに来て、そして真面目に悔い改めて告白したとき、この人は義と認められて神の子としての身分が与えられるんです。私が最初中学3年生の、高校生の時に僕はバプテスマを受けた。しかしあの時のバプテスマ受けた時の罪の認識とね、今とは全然違う。あれは 偽物の悔い改めだったかなというと、そうではない。あの時はあの時に真面目に悔い改めたんです。そう。しかしこの悔い改めとは日ごとに深くなっていく。日ごとに自分の内なるものの姿がどんなに自我に汚れているかが分かってくる。知らなかった罪がとっさに出てきて驚かされることがある。そう。キリストに近づけば近づくほど自分の罪深さがよく分かってくる。だからあの聖人パウロはキリストイエスは罪人を救うためにおいでになった、私は何と言ったんですか、罪人の頭であると言った人パウロが。そう、我々もそんな経験をしていくんですね。そしてそれはこのパン御言葉を学ぶと、あ、自分が今までやってきたことはあれも罪なのか、御心に沿わないことかって分かってくる、ね、実戒を見れば、はあ、研究すればするほど実戒の戒のその深いこと、これが分かってくる。自分の罪深さのゆえにどんなに主の御心を痛めているかということが分かってくる。そして祈って瞑想しているときに、聖霊はこれは罪だよ、これを悔い改めなさいと囁いてくる。だからね、あんまり忙しくして考える時間、静かな時間というのを持たない現代人に、静まって私こそ神であることを知れとイエス様おっしゃる。静かな時を、聖霊が働いてその御声を聞く時を持たないといけないんですね。瞑想と祈りを表してますね。瞑想。そしてこれは聖霊。聖霊はこれは道だ、これに歩めと言って羊であるクリスチャンを導いてくれる。ありがたいですね。いろんな狭い道、試練の多い道をね、後ろでこれは道だ、これに歩めと優しく御声をかけてくださる。指導者に委ねることは危険ですよ。指導者は尊敬すべきですが、指導者に自分の魂を委ねないと、聖霊の声を自分で聞いてその声に従っていかないといけない。聖霊は御言葉を通して働く。二つの、あのオリブの木があったね、オリブの植材があったときに、その管を通って油が下ってくるんだから、だから御言葉を通して聖霊は働くんです。そうやって真理を知ったら、真理に従うことによって魂は清められていくという経験が、これが聖化というんです。聖なるものに化けていくんだな。聖化、栄光から栄光へと変えられていく。もしクリスチャン生活で失敗しているならば、主の牧者の歩んだ道から離れているに違いない。どれだけ御言葉と、自分で御言葉を研究しているか、どれだけ祈りと瞑想に使っているか、教会に来て指導者につまずいてね、主の牧者の御声を聞かないことがあるんです。そして聖霊の御声に聞く。プロテスタントの主義は聖書、聖書のみであり、教会の権威は聖霊であるんです。聖霊、世界総会の決議ではないですよ、多数決ではないですよ、神父、監督、牧師ではないです。聖霊が教会の権威であるんです。教会指針は権威ではないです。御言葉に基づいているならば権威を発揮しますが、最高の権威は聖霊です。そして聖化されていく。 ね、この聖火の経験はね、キリストに近づけば近づくほど自分の罪深さがよくわかるようになって、キリストの純潔にもう心を惹かれて、あなた以外に慕うものはないという、もうマグダラのマリアのような経験をしていくんです。どれだけ我々の生活にテレビに時間を取り、新聞に週刊誌に時間を取られているだろうか。そして教会行っても満たされない。原因はここにあるんです。聖女にあるイエス様がなさった清い生活の手段、これを使っていない。そして完成を目指して進めとパウロは言ってますね。そう、イエス様のご品性、理想が我々の目標です。これは全部御言葉と証の文がこれに書いてますから、読んでください。クリスチャンの経験のステップ、これね、罪人が罪を明らかに、これは罪だということを知らされたら、その罪を告白する。イエス様にね、神様、何だか分かりませんけれども、私は罪を持っているようですが、罪を許してくださいじゃなくて、明らかな罪を示してくださいと祈って、その罪を告白して、その罪から離れる。悔い改めというのは罪を悲しみ、そして罪から離れることですね、うん、そして祭壇で自分自身を捧げる献身、そして再生の新たな、これ復活を表している。イエス様も十字架にかかって復活なさいました。我々もよみがえる。だからバプテスマというのがある。バプテスマはね、自我に死んで葬られてまたよみがえるということを象徴するんです。だから毎日バプテスマ受けるんです。心のバプテスマね。そして講談で祈りと瞑想に時間を費やす。そしてあなたの御言葉は霊であり命であると言って、これを食べることが何よりも楽しみとなる。エレミア15章の16節、私は御言葉を与えられてそれを食べました、それは私の心の楽しみとなり喜びとなりました。この地上でこれほどの喜びを与えるものがあるでしょうか。誰だったかな、宗教改革者の一人、ヨシュ霊だったか誰か、私を一緒の人のたらしめたまえてって言ったそうです。一緒、聖書、ね、世界で最も正確な、最も古い命の書物ですね。そう、教会に来てもね、神学の説、牧師の意見で魂が養われていない人たちが多くいます。そしてこの燭台、聖霊の働きを表していると同時に、あなた方は世の光であると言った。聖霊が宿るとサマリアの女のように必ず伝えなくてはもういられない、人に分け与えたい。説教できないかもしれない、書くことできないかもしれない、スマイルはできる。これはいいね。どこの国の人でもスマイルは読み取れる。そう、光として活動するということを表していますね。 そしてついには死聖所に入っていく。この契約の箱の中には神の律法がありました。神の愛の律法を心に記す。イザヤ書の何章でしたかね、8章でしたかね、英語ではね、律法を封印すると書いてます。つまり我々の心に愛の律法が記されるんです。 10回といって項目になったのは、シナイ山上に来た時に10回が示された。その前は項目は条項としてなかったんですね。ここの人の心に律法が記されていたんです。そしてこれは収穫です。収穫、熟したから収穫に、御国に収穫されることを表しているんです。まだ実が熟していないので、収穫のために主がおいでになれない、再臨なさることはできないんですね。はい、今度はこれを見てみましょう。これは聖火の経験ですね。この日ごとの経験で義人を経験します。改心とも言います、神聖とも言います、そして聖火、先の雨と言います。この経験をしていると、結果は日ごとの証をします。小さい証かもしれないけれども、証をしていく、証をすることも喜びとなっていく。で、最後の経験は罪の除去、最後の贖い、生ける神の印鑑全にされて、そしてこれ慰めの時、使徒行伝の3章の19、20、後の雨とも言いますね。後の雨、先の雨、中東で後の雨が秋に降って、春か春に降って、そして穀物を熟させて収穫されたんですね。この後の雨のことを牧師への勧告506ページですが、聖霊に導かれてという本の日本語は何ページか覚えていませんが、後の雨によって神の道徳的な形が完成される、熟すると書いてある。熟する、そしたらすぐ収穫にも入るわけですね。この後の雨を受けると、今度は大いなる叫びの証が全世界に伝えられる。御国の福音が全世界に証をするために伝え終わったら終わりが来るという証。そう、この日ごとの証ではね、福音伝道は完成しない。神様、短期間に働き人をあっと驚かす方法で、この大いなる叫び、この死聖所の最後の贖いを経験した人たちを通して、つまり純潔な人たちを通して、人を納得させる、せざるを得ない、納得させざるを得ない大いなる証がなされるんです。これが全世界の福音は終わるんですね。はい、そして収穫に備えられる。もうこれは説明はいいでしょう。これの説明はテキストに書いてますから、ユダヤの祭りから。で、これ少し見ましょうね。この一番上のこの白いところは栄化された体、これ外なる人ですからね。この赤いところは外なる人、中のところは内なる人、これは我々の堕落した外なる性質、ね、内なる人、心、精神ですね。内なる人、真っ黒です。罪の放射線で汚れてるけれども、罪を犯す前のアダムは外なる人も内なる人も真っ白でした。完璧でした。復活した後のキリストも完璧でしたね。そして再臨の時に栄化される生徒たちも、外なる人も内なる人も、もう死なない体に、不死の体に変えられる。悔い改めない罪人は、外なる人もそして内なる人もこんな汚れた状態です。この汚れたところにこの丸いのがあるのはね、これは犯した罪のことを、今これは罪深い生来の罪への傾向を持った状態で生まれてくる。
そしたら生まれてきて人間として、そしたら今度は罪を犯すということがある、ね、律法に反したことをする。でこの次の図は、地上におけるキリストは、外なる人は我々と同じであったけれども、内なる人は 一つの汚れもなかった。悔い改めた罪人は義人という経験と成果によって子たる身分を受ける、神の子として。もし我々が本当に真心にで悔い改めているならば、罪から離れているならば、良心の咎めはない。パウロが言ってるように、ね、咎めはない。だけれどもこのまだ知らないで犯した罪があれ罪だと思ってない無知の罪がありますね。ね、我々の状態もまだ完全な状態ではないけれども、最後の贖いで私たちは完全に罪のない状態に印されるんです。完全、これ可能ですか不可能ですか。そんなこと僕は質問したくない。神の言葉に何と書いてあるかであって、神学者は罪のない完全は可能か不可能かって何時間も何時間も論争するよ。聖書と霊感の言葉に何と書いてあるか、そのまま受け取ることです。それ何と書いてあるかはね、皆さん聖書と証の文に書いてください。聖書はイエス様を迎える前の人たちはね、印された人たちは、シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿の教会と、エペソ5章の27節に書いてある。そしてその時ユダの罪を探しても見当たらない。罪はないんです。大聖徒月刊の398ページに、印された人たちはキリストに罪がなかったような状態になって、そして中保者がいなくなったヤコブ、大いなる悩みの時をね、彼らは生きていって死なないで死を迎えるんです。聖書はヘブル書の9章の27節、すべての人は一度は死ぬことが定められていると書いてあるんだが、聖書の一箇所だけ解釈して見て解釈したら間違う。死なない人たちも、あ、そう、死なない人たちもいるということを書いてますね。さあ、イエス様が再臨なさってくる、ほらね、再臨なさってくるね。あ、その時印された人たちは栄化される、不死の体がに変えられる。もう少し勉強していきましょう。我々ここで外なる義人の経験で間違うことがありますよ。これはね、必ず見せますが、我々の教会で教える信仰による義人と他教派で教える信仰の義人、どこが違うかということです。多くの人たちはね、信仰による義人は他教派と共有するものであると言います。信仰による義人はね、他教派でも教えてる、共有する。こういうこの言葉はある意味では合っています。後で説明します。合っています。だけどもセブンス・デイ・アドベンチストのね、信仰による義人はどこが違うか、共有できるところもがあるが、どこか決定的な違いがあるところが、それに気づかなければならないんですね。はい、これは日ごとの経験です。キリストの血によって、イエス様の贖罪の犠牲と全能の中保者によって、私たちはだんだん清いものになっていく。だけどまだ罪が隠れていますね。隠れてる。この状態で私たちの祈りと賛美と礼拝は、中保者がいなければ天の父なる父のところに届かないんです。
で、いつか裁きの時がやってきます。裁きの時、
この裁きの時は完全な神の律法で徹底的に裁かれる非常に厳粛な調査審判です。だけども福音ということであんまり裁きのこと言わない。裁きというと裁かれた私は救われないと言ってね、心配して裁きのメッセージを言わないよ。で、最近のアドベンチストライフに指導者がね、我々はイエス・キリストを信じた時点でもう救われて義認されてるんだから裁かれる必要はない、裁きはサタンを裁くのが目的だって。裁きの時に我々裁かれないですか。我々の言葉、我々の行い、我々の動機、チャンスがあれば犯すであろうはずの罪、徹底的に私たち調査審判に遭います。誰が主の前に立つことができましょうか。あのね、あの開かなくても結構ですが、場所を覚えてください。詩編の130編の2節、主よ、あなたがもしもろもろの不義に目を留められるならば、主よ、誰が立つことができましょうか。神様の徹底的な裁きは誰もその前に立つことができないほどの徹底的な裁きです。私は教会に70年80年行ってました。誰もその前に立つことができない徹底的な裁き、我々が裁かれますよ。皆さん、聖書も証の文も書いてます。で、あの大草と下巻見てください。恐るべき厳粛な事件です。誰も立つことができない。あの人たちはね、裁きの前に生きる者の裁きに完全になって印されて、そして裁きの時に合格するんだという人たちいますが、大間違いです。裁きの時に徹底的にどんなに知って いる罪を全部告白した罪、ヨハネのような、パウロのような、ペテロのような、ルーテルのような、ウェスレーのような、エレン・ジー・ホワイトのような、あれほどの清さに達していても、彼らは罪人の頭という意識で神の裁きに来るんです。彼らはもっと我々よりもね、罪深い意識を持って自分の罪がイエス様を十字架につけたという実感を持って耐えられない裁きの前に出る。なぜ出ることかというと、恵みの御座があるからです。神の律法を徹底的に裁きますが、その上は贖罪書というんです。贖罪書、恵みの座というんです。そしてそこにはね、憐れみ深い大祭司イエス様がおられる、全能の弁護者。私は一度裁判に負けたことを経験している。我々の調査者は全能の調査者である。悔い屈されて、悔い改めと信仰を持って、ありのままの姿で恵みの座に出る人たちにとっては、これは素晴らしい福音です。裁きは福音と黙示録14章の6節に書いてあるよ。イエス様が裁かれる時には、我々がやった言葉、言った言葉、動機もみんな裁かれるが、誰が悔い改めと信仰を持って私に任せて出てくるか、出頭するかをご覧になるんです。彼らは あまりにも純潔なイエス様の麗しいご品性を見ているから、自分たちのあまりにも罪深い状態を知るんです。その人たちに、国と指導者の下巻の196ページに、彼らは心の純潔を求めて、心の清められんことを求めて裁判に出頭するんです。いいですか、間違わないでくださいよ。裁きは怖い怖いというのはね、裁かれることしか考えていないね。ああ、私は徹底的に裁かれるなって。だけど今日先生、ああ怖い怖いのは福音じゃないから、ああ信者は裁かれないよ、裁かれるのはサタンだよという人がいる。これは福音ではない、徹底的な裁きであるんだが、悔い改めと信仰を持ってくる人のために雄弁にイエス様は弁護なさる。そして私の血のゆえに、私の名のゆえに、この人の罪を全部取り除いてくださいと弁護なさる。で、裁判官もイエス様です。弁護士もイエス様。父なる神様は裁判をすることもイエス様にお任せになった。そうすると罪人はね、はばかることなく、裁きではあるんだが、法廷であるんだが、恵みの御座に近づくことができる。キリストの功績に頼るから。そう、裁きは福音ですよ。で、これだけじゃなくてね、こんな状態で、これは教育の踏み、17ページ21ページ見てください。皆さんのに書いてあるかな、教育の17ページ21ページに、我々はね、この裁きの時にもなおも罪深い状態で来るんです。悪の知識をまだ持ったまま、すなわち悪への傾向を持ったまま、これはサタンの品性と教育の文に書いてある、これが残ってるんです。そしてこれらを徹底的に、もろもろの罪からイエス様は消してくださる。再び心に思い出すこともなく、そして我々の心の本は純潔になるんです。これね、純潔になる。このこと、最後の贖い、罪の除去を解かないで神の裁きを解くと、これは怖い怖い。誰がその前に立つことができようか。これは福音でなくなる。だから我々の教会でも裁きのことを解こうとしない。しかし何のために調査するかというと、我々をの罪を最終的に、永久的に罪を取り除くためなんです。聖女を回復するため。だから裁きのメッセージを解くときに、裁きだけじゃなくて最後の贖いを解かなければ福音ではないんです。最後の贖いを強調するんですね。で、この罪は全部このアザゼルに置かれる。学びましたね。そう。で、恩恵期間が終了すると、我々は中保者なしに生きる。こんなこと、中保者なしに人間が生きることができるかという人がいる。書いてあるから信じざるを得ない、ね、中保者というと、イエス様が我々の罪のために弁護の働きもうやめられるんです。そうしたら、罪があったらどうなりますか。滅びますよ皆さん。大祭司イエス様が至聖所におられる間に、もろもろの罪が除去されて、罪のない状態にさせていただかなければ、これから来る大いなる災害、立つことができません。その時は一人で立つ。ヨブがいても、ダニエルがいても、ノアがいても、我々のために弁護してくれないって、一人で立っていく。 中保者いません。アダムが罪を犯す前にね、中保者必要でしたか？中保者いなかったよ。イエス様はこの地上で中保者を必要としましたか？なぜ必要でなかった？罪がなかったから。14万4千罪が全く除去された14万4千は中保者必要ですか？必要でなくなる。けれどもだからといってキリストは必要でないという意味じゃないですよ。 100% キリストに頼ってる。ただイエス様は罪の処理の働きはなさらない。もうキリストと花嫁なるキリストと花嫁なる教会は完全に結合した。結婚式は済んだんだから。皆さん、結婚式は天の至聖所で行われるね。イエス様のご再臨の時に結婚式ではないんです。再臨は新婚旅行に連れていくためにおいでになるんです。婚宴はリセプションは天国でなされる。結婚式はね、イエス様が大祭司として働いているこの至聖所で完成するんです。これをファイナルアットワンメントという、一つになるワンメント、完全に。もうキリストと離れることは一瞬もなくなる状態で印された完成された民が出現されるんです。この聖なる集団が出現しないとね、死んだ我々の愛する者たち、アダムから始めて今に至るまで死んで眠っている人たちの復活はないんです。初歩が現れないと。だからイエス様も、全宇宙は最後の教会の、シミもシワもその類のものが一切なくて清くて傷のない栄光の姿の聖なる集団を待ちわびているんです。我々はそのために召されているんです。なんという運命でしょうね。これもっと詳しく学びます。我々をキリストの花嫁としてあなた方を婚約させたとポールは言ってる。今婚約させていただいた。婚約の相手から離れていないでしょうね。イエス様嫌いになっていないでしょうね。絶対にイエス様から離れない。私の夫はただ一人、夫なるキリストはね、我が愛する者はただ一人、王妃たちいっぱいそばめはいるが、そばめというのかな、王妃たちはいるがと唱えてる、キリスト教と言われている人たちはたくさんいるが、この地上で我が花嫁はただ一人と画家書で歌っている。その一員であるんです、私たちは。なんという素晴らしい特権でしょう。罪を犯す前よりも密接な関係に我々を入れたいと望んでいらっしゃる。はい、時間が来ましたので終わりましょう。天皇お父様、午前中の学びを感謝します。どうぞあなたが私たちをどれほど愛しておられて、どれほど一つとなりたいかを理解することができますように、主イエスの御名によってお祈りいたします。